ご神君、一つ、信心は本心の玉を磨くものぞや。自らの心に頼れる内容を作れ。まず心の垢を取れ。洗い清めることじゃ。心が輝き出す。すべてが輝いて見えるようになる。心磨くに砥石はいらん。己が心の悩みが砥石。磨けば輝く尊き光、周りの闇を照らすなり。世の明かりともならんには、人を拝める心を作れ。自分の心に頼れる内容を作れと。自らの心にと書いてありますね。自らの心に頼れる。自らの心が頼れるというわけですから、昔もう小学生の頃でしたか、あるあれは何でしょうかね、歌でしょうかね、神は助くる者を助く、あ、自らでしたか、神は自ら助くる者を助くでしたか、そういう何か小学校の教科書かなんかに出ていたような気がいたしますが、その意味がその当時は、まあそれから後も何十年経ってもなかなかよく分かりませんでした。神は自ら助くる者を助く、一体どういう意味なのだろうかと分かりませんでしたが、最近少しその内容がこういうことだろうかと分かりかけてきたことがあります。いわばやはり自らの心で自らを助けるということだろうと思いますね。今朝のミニご理解にもあります、自らの心に頼れる内容を作れというこの教えと、まあどこか相通うようなところがあるように思います。自らを助けることができるのはやはり自らの心だということになりましょうかね。ですからその心を作ること、まあ磨くこと、育てることに努めねばならない、精進しなければならない。私どもがそれこそ、まあいわゆる身の巡りであったり、家の巡りといわれる、その巡りといわれる、何かしら巡りというと、まあ因縁というような、何と言いましょうかね、何かしら私たちの目に見えない、何か私どもが過去において過ちを犯したか何か、そういうものが漂っている、触っているというのでしょうかね。それで今の私の不幸のもと、あの出来事か、それこそ何代前の御霊様がというのでしょうか、先祖が何か悪いことをした、あるいは怨念が残っているというのでしょうか、それが災いをして現在の不幸があるのだといったようなことを、まあ言われたり思ったりいたしますけれども、まあ一番手っ取り早い、なんて言いましょうかね、人のせいにする、いわば今の私の不幸は過去のご先祖のせいだというわけですから、その自分の不幸の元というものを人に、何と言いますかね、人のせいにする、ご先祖のせいにしてしまう、それで自分はまあ責任逃れをしようということにもつながるのかもしれませんね。ですから先祖の御霊様が、いわゆる先祖が、ご先祖様が悪いことをしたからとか、ご先祖様がその助かっていない、何か怨念を持っているとか、何と言いましょうかね、そういう先祖のせいにするというのでしょうかね、そうしてしまえばある意味自分のが原因だと、自分は悪くない、自分が悪くないわけですから、 今不幸であるとするならば、その不幸に自分が責任を負う、まあ必要はないというのでしょうかね。自分は責められずに済むわけですからね。人のせいにする、ご先祖のせいにする、まあある意味逃げ場を作ってくださっているようなことかもしれませんね。逃げ場がそこにありますからね。師匠大坪宗一郎氏の信心の特徴といいましょうか、いくつかありますが、その中でも際立っているもの、まあ独壇場とも言えるようなもの、それはまず泥の心ということですね。泥の信心とも言われますが、そして成り行きを尊び大切にする、成り行きは神様のお働きだからということです。成り行き、まあそれは私どもの身の上に起きてくるさまざまな事柄、出来事、もちろんこれは私どもの心の中に湧き起こってくる思い、ふと思うは神心、あれこれ思うは人心と言われるような、ふと思わせられること、これもやはり神様のお働きの中で思わせられたことということが分かれば、成り行きの中の一部でもありましょうね。ですから自らの行動さえも成り行きの一つだと、まあそう言えたり自信を持ってそう言えるようになると大したものですけれども、それは自分が何かを行動を起こす、これも神様から突き動かされてそういう行動をしているのだ、これは私の牙城牙役、自分が食べたいから飲みたいから飲んでいるのではない、食べているのではない、自分の私利私欲のためにこうしているのではない、私は神様の操り人形だ、神様から操られてこうしているのだと、そこまで神様のお心との一体感が持て、そこに確信と自信が持てるならば、私がしていることは神の働きだと言えることであるならば、まあ大したことでありましょうし、けれどもね、なかなかそこまでそういう境地といいましょうかには難しい。やはり自分の牙城であったり私利私欲からの行動というものがあるわけですからね、まあ、その辺のどこからが神様のお働きで、どこからが私利私欲牙城牙役の動きなのかの見極めはなかなか分かりませんね。そこにそれこそ鏡を立てて、教えの鏡を立てて、あるいは周りの人たちの行動動きというものを鏡を立てて、自らの心を見つめていくという作業がまたいるわけですけれどもね、そういうもの一切合切を含めての成り行きを大切にする、それが神様のお働きだからというわけですが、まあ泥の信心、泥の心ともつながりがありますね。そしてその成り行きを泥の心で受けていくということになりましょうからね。そしてもう一つ、まあ一番のとっておきは、一切が親愛ということでしょうね。一切が神様の愛の表れである、そのお働きだというわけですから、まあその泥の心という表現であったり、成り行きを尊ぶ大切にするという表現であったり、一切が親愛という表現であったり、言葉の上においては異なっているかもしれませんけれども、その根底に流れるものは同じものですね。その時その時に応じて、まあ、表現が変わっておりますけれども、またイメージするものが少しずつ違うところがありましょうけれども、その根底にあるのはやはり同じです。そしてもう一つ、これは師匠が宗教革命を起こす ということになるとすれば、ここからだろうねとおっしゃられたことがあります。それは今までとは違った御霊感、御霊様、亡くなられた方ですね、その御霊感に関してです。多くの、宗教家というのでしょうか、多くの宗教というのでしょうか、いわゆる霊感商法というのがあったりいたしますね。何代前のご先祖様がそれこそ恨みつらみを残して死んでおられるとか、死にきれずに、いわゆる成仏しきれずにおられるとか、その怨念といいましょうかね、たたり障りといいましょうか、そういうものが残っているとか、あるいはそのどこそこのお店が商売が繁盛しない、それはそのお土地に何と言いましょうかね、何十年か何百年か前にその亡くなられた方の、やっぱり怨霊ですかね、そういうものが残っているからだと、だからそれを供養しなければならないとかいうことがありますね。確かに教祖様も何かそういう教えの、教祖様のご伝記の中にもありますね。そういうものがありますけれども、師匠はそういういわゆる過去の御霊様であったりご先祖様であったり、そういう方たちに力はないのだと、そういう例えばたたりをしたり触ったり怨念を残していたりして、この世に何かしら働きをする、そういう力は御霊様にはないと断言しておられます。確かに師匠もその新人の始める頃には何かしらそういう御霊様に触れるという時代があられたようですね。ある時のお話に、これは比叡山でしたかにお参りをしたことがあると、登ったことがあると、その時にその比叡山においてでしょうかね、その途中においてでしょうかね、いわゆる破壊層、昔で言えばその僧侶同士の中といいましょうか、そういう破壊層、教えを破ってそこで自害したようなお坊さんもおられたと、そういうお坊さんたちの御霊様が助かりを求めて私のところに寄ってきたというお話をされたことがありますね。その時はそれこそ年頃にそういうことはありませんよと、そういう破壊層、そういうことで悩むことはありませんよと、そんなことは人間の助かりといいましょうかね、そう本当の神様から罰を受けるとかそういうものではないというような、いわゆるひとしきりのご理解をして助かっていただいたというようなお話を聞いたことがあります。ですからそういう御霊様が助かっておられない御霊様というものは確かにあるのかもしれません。しかしそれは御霊様の思い違いであったり考え違いであるわけですね。現代において一切が親愛と師匠はお説きくださる。それが過去においては一切が親愛ではなかったということは考えにくいですね。50年前は、100年前は一切が親愛ではなかった。一切が罰であった。それが一切親愛に変わった。ということではないと思いますね。それはどうも考えにくい。やはり100年前も1000年前も神様の愛に変わりはない。一切が親愛であった。ところがその 神様の愛は一切が親愛であるけれども、それをいただく人間、まあご先祖様ならご先祖様がいわゆるいただき違いをしておった。本当は親愛であるものを、それこそいじめられたような、裏切られたような、なんて言いましょうかね、成仏できないような、怨念を抱いてしまうような、それは御霊様の思い違いであり、考え違いであるというのが本当のところでしょうね。そしてその御霊様が例えば怨念を持って亡くなられた成仏してない、いない御霊様があるとすれば、その御霊様が現代において災いをしておられるということはないと師匠は断言されました。御霊様にはそのような力はないのだと。もしそれがそういうふうに見えるならば、それは天地のトリックだと、神様のトリックなのだと、そういうことをして、またはその御霊様を使って、過去のご先祖様を使って、今のあなたを改めよう、今のあなたの心を育てよう、間違った考えを改めようとしておられる神様のトリックだと。ですから御霊様が直接今日に出てこられて何かしら悪さをされるとか災いをされるとか、そういう力は御霊様にはないと。まあその例えとして、例えばここによくおっしゃっておられたことに、相続争いをしている、まあ、兄弟がいると。そしたら、その一人の兄弟ですか、一人の人の枕元に、その亡くなられた親が立たれて、もうそんな相続争いはやめてくれと。兄弟仲良く暮らしてくれというようなことを申されたと。まあその亡くなられた親が枕元に立たれたわけですから、これは聞かざるを得ないというのでしょうかね。わかりましたと、そこで兄弟の相続争いがやまることになったと。もしこれが誰も知らない、いわゆるその兄弟が知らない、見ず知らずの誰かが枕元に立って、兄弟喧嘩はもうやめてくれと言ったとしても、これは聞かないだろうと。それが亡くなった親が枕元に立って、それこそ夢枕にでも立って、兄弟喧嘩はもうやめてくれと言ったからこそ聞けたのだろうと。いわばその夢枕にでも立たれた、それは神様がそうさせなさったのだと。決してその亡くなった御霊様が出てこられたわけではない。いわばその亡くなられた御霊様の姿形を使われた神様のトリックだと教えてくださいますね。一切が御霊様の働きであるように思えるもの、それは御霊様にはそういう力はない。現代においてこの世に今のように働きかける力はない。それはその姿形をあたかもあるかのごとく使われている神様のトリックなのだと。何のためのトリックか、それは今ある私どもの心を改めよう、心を育てようとすることのためのトリックだということになりますね。ですから神様の願いは、それこそ 亡くなった御霊様が成仏されるように供養をするとか、その供養をするという心は大切ですね。案外その供養をするというような御霊様を大切にする心を出させるための神様のトリックかもしれませんね。その内容はどういうトリックの内容であるかはそのケースバイケースでしょうから分かりませんけれども、とにかく御霊様にはそういう力はないのだと。一切は神様の、私どもの、今の私どもの、この世にいる私どもの心を育てようとするための天地の神様のトリックだということなのですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。